皆さんこんにちは、片柳です。このポッドキャストは世界史 D と称しまして、私片柳のディズニー愛とそれにまつわる世界史っぽいネタを妄想あり考察ありでお届けする需要の見えないトークチャンネルでございます。初めましての方もそうでない方もよかったらゆっくりしていってください。さあ、ということで2026年最初の世界史 D になりますね。皆さん今年もやかましく癖が強いディズニートークにぜひお付き合いください。まあ前回ね、久方ぶりの雑談ほどでもない話をお届けいたしまして、まあ今年はディズニーシーの周年イベントだねとか、シュガーラッシュの新アトラクションがオープンだねと、いろいろおしゃべり、しましたけれども、そんなスポットライトを浴びない今日もニッチなネタを引っ張ってこようと思います。それがズバリ、東京ディズニーシーアメリカンウォーターフロントに位置するお土産屋さん、スチームボートミッキーズに関する妄想考察でございます。というのも、この収録をしている1週間ほど前くらいですかね。はい、日本のディズニーファンの皆様が、年中目にしているであろうアカウント、ウレピア総研ディズニー特集でもおなじみの、ミッコさんという方がですね、自身のツイッターで、このアメリカンウォーターフロントにあるスチームボートミッキーズというショップの外にある柱、支柱がですね、一本だけ曲がっているのはなんでだろうというポストをしていたんです。本投稿はですね、今日時点で、3700いいねぐらい、超えるぐらいになっておりまして、もしかしたら、リスナーの皆様も、この方の、この投稿見たんじゃないかなと、思うんですけれども、一応ポストはですね、投稿はこんな内容でした。パーク内に散らばる様々なバックグラウンドストーリーが、ありますけれども、気になるのはこのスチームボートミッキーズ脇にある曲がった支柱。明らかに何かがぶつかって曲がった形跡があるけど、下に、擦れたような跡がある以上、情報が少なすぎてわからないんですよね。どこかで明らかになってましたっけ？という、ツイートでした。まあ、無論このポストに対してですね、やかましい変態ディズニーオタクの皆々様が引用、リプライ、様々な形で、まあ面白い考察を繰り広げてくれていたわけなんですよ。で、中でもですね、まあこの投稿のご本人、ミッコさんも、これが正解かもと言っていたのは、まあ、パーク内に突如として現れるオレンジ色のほうきを持ったキャストさんの、証言として、ミッキーの短編映画プレーンクレイジーという、作品をですね、彷彿とさせるように、かつてミッキーが飛行機の操縦をした時、誤ってこの柱に機体をぶつけてしまったその後なんだというものでした。まあ、ちなみにオレンジ色のほうきを持ったキャストというのが、何者かと言いますと、これは数年前より、主に東京ディズニーシーでたびたび目撃されるようになった珍しいお掃除キャストのことでして、まあ、通常白い絵のね、ほうきを持っているところ、オレンジ色の絵のほうきを持っているキャストが中にはいるんです。で、このオレンジほうきの、キャストさんに声をかけると、まあ驚くほどの知識量でディズニーパークにおけるあらゆる小ネタ、バックグラウンドストーリー、その他、そのキャストさん自身の考察、見解が聞けるという、まあ、マニアックなサプライズ演出があるわけなんですよ。まあ、ちなみに私は一度このオレンジほうきを持つためにはどうしたらいいんでしょうかという質問をね、ご本人にしたところ、とんでもない量のテキストを暗記させられて、門外不出の、試験に合格すると晴れてオレンジほうきを持ってパーク内を練り歩けるようになるらしいというような答えをいただきました。マジでね、このオレンジほうき専用の中途採用とかしてくれないかなと。合格のために別に私何時間でも勉強するんですけどっていう思いますけれどもね、はい、まあ面白い企画ですね、これね。そんな話はさておき、話をみっこさんのツイートに戻すと、まあ、リブ欄にはですね、そんなオレンジほうきのキャストの証言で、あの柱が曲がっている理由というのが、まあ、そのミッキーの仕業だったんだと、プレーンクレイジーというね、白黒のミッキーの短編映画2本目、その作品でミッキーは飛行機を操縦するんですけれども、その飛行機が柱にドーンとぶつかるというようなシーンもあったりして、まあ、そういったところからそのオマージュで、あの柱は曲がっちゃってるんですよという、まあお茶目な回答でお後がよろしいようですねみたいなね、感じで、まあ、この考察、この投稿の、一連は幕を閉じているようなんですけれども、いや本当にそうかと、本当にそれでええんかオリエンタルランドさんよと イマジニアリングは本当にそんなキャラクターありきのお茶目演出でこのショップの柱を一本だけ曲げたんですかと。ちょっと、余計な首を突っ込みたいわけなんです。まあね、あのキャストがそう言ってたんだから、キャストがそう言ってたという、証言がある以上もうそれが正解じゃんって、思う人も、いるとは思うんですけれども、まあ私はですね、別にそのパークの正解不正解が知りたいわけではなく、まだ見ぬ考察の余地を検証したいということなんで、そんなわけで今日も世界史 D の幕開けでございます。まあ、相も変わらず長い前置きとなりましたけれども、本日はアメリカンウォーターフロントに位置するショップスチームボートミッキーズの柱の一本が曲がっている理由、その妄想考察を、お届けしたいと思います。まあ、一つは、気候、季節の問題から、そしてもう一つは禁酒法という観点から、まあ、こんな見方もできるんじゃないのというお話をしてみたいと思います。それでは今日も行ってみましょう。さて、そんなわけでまずはアメリカンウォーターフロントの舞台、20世紀初頭のニューヨークのお天気から見ていきたいんですが、本題に入るその前に、そもそもこのショップの概要をまずは皆さんにご紹介しておかなくてはと思います。こちらは本家東京ディズニーリゾート様のオフィシャルサイトから、引用させていただきますけれども、ズバリお土産屋さんスチームボートミッキーズとは、20世紀初頭の海洋雑貨店、ミッキーマウスのスクリーンデビュー作蒸気船ウィリーにちなんで命名されたショップでして、潮風にさらされ傷んだ外観と店内に置かれた様々な船の装具や器具から、この店が長年船乗りたちを支え続けてきたことが伺えますとのこと。海や航海をよく知らない方も大歓迎、ニューヨークの港に来た時は立ち寄ってみてくださいねという説明がなされております。ということで、大前提としてこのショップはですね、海洋雑貨店なんです。まあ、海洋雑貨店って何っていう話でもあるんですけど、まあ一般にアクセサリーとかこうアンティークな輸入雑貨とか、なんかまあそういうものを扱うお店というイメージですよね。まあ、実際我々ゲストもこのショップでは、まあおしゃれなカバンだったり小物だったり、そしてファン的にはたまらないオズワルドのグッズが売っていたりします。オズワルドね、ディズニーの歴史的にはまあこれもアンティークと言えますかなという感じですけれども、そしてそんな海に近いお店というところで、ミッキーのスクリーンデビュー作品スチームボートウィリー、蒸気船ウィリーにちなんでこのスチームボートミッキーズという、店名看板が立てられたというお話なんですね。かわいい、やっぱりここはミッキーゆかりのお店なんだっていうことで、前置きで話したミッキーがそのお店の支柱を曲げちゃったという話もやっぱり理にかなってるじゃんと思うわけでもあるんですが、ここで私が取り上げたいのは、私たちゲストがこのショップを訪れる時のこの場所の気候、お天気なんです。なもんディズニー行く時の天気、それ以上何があるんって思いますよね。晴れなら晴れだし、雨なら雨だわいって、言いたい気持ちもわかるんですけれども、あえて私は言いたい、雨風呂は常に冬なんだと、雨風呂には雪が降っているほどの冬なんだということを言いたいわけなんです。はてさて、今日もこいつはおかしなことを言い出したぞと、リスナーの皆さんも思っているかもしれませんが、お聞きください。まあマニアの方にとってみればですね、よく知られた小ネタかもしれませんけれど、実はあのエリアのマンホール、よく見るとその蓋の部分からシューッと白い煙が出ていることがあるんですね。まあこれが何かというと、蒸気なんです。実はニューヨークのマンハッタンでは、まあ、室内暖房の手段としてスチーム、まあ、つまりは蒸気が使用されておりまして、その地下にはですね、スチームパイプというのが、張り巡されていると いうわけなんです。で、冬場にはですね、そのスチームパイプから漏れ出した蒸気だったり、まあ、雨水とか地下水が蒸発して、まあ、マンホールの蓋からこう白い湯気が上がることが実際にあるんですね。本当にあのニューヨークでも、見られる光景でして、私自身初めて冬のニューヨークを訪れた際にですね、まさに東京ディズニーシーのあの場所と同じ光景が、見られると、って感動したわけなんですけれども、まあ、そういう演出をするということは、つまりはあの場所は冬であると、あくまで冬の設定で出来上がっているエリアなんだということを私はあえて言いたいわけです。しかも先ほどショップの名前はミッキーの蒸気船ウィリーから取ってスチームボートミッキーズという名前にしたと言いましたけれども、そういうアメリカ・ニューヨークの歴史的背景を見ると、このスチームという単語も、まあ、決して蒸気船ウィリーのことだけではないダブルミーニングになっているのではなんてことも思えるわけですね。さて、そんなわけでこのショップ周辺のエリアを冬と仮定したところで、一本だけ曲がった支柱の謎について話していきましょう。まあここまで言えばなんとなくお察しのいい方もいるとは思いますし、おいお前ここまで話しておいてそんな単純明快な考察かいと、思われる可能性もありますが、ズバリそうなんです。雪の影響で曲がったという説です。でもね、これ改めて皆さん確認してみてほしいんですよ。先ほどそのみっこさんという方がツイッターで上げた、その一本のね支柱が曲がってるという投稿なんですけど、これね、よくこの柱を見ていただけると、ただの支柱というのではなくて、この曲がっている一本だけ実は雨どいが一緒についているんですよ。他のまっすぐな柱はですね、ただの柱なんですけど、この一本だけ雨どいセットなんです。ともすれば、やっぱりこれって雪の影響で曲がったんじゃないというのが、まあ、面白いか面白くないかはさておき、リアルなところで、私個人的には有力な説だなと思っているんです。まあ、はい、面白くはないですけどね。でも実際に冬のニューヨークで昔からよく見られている光景ではあるそうで、これ通称アイスダムという現象なんですよ。まあ、屋根から落ちた雪とか氷というのが雨どいに蓄積されてしまって、その重さでアルミだったり鉄製の雨どいというのが曲がったり、あとはまあその止めている留め具がですね、外れたりするという、まるで氷のダムが決壊するようにバチンと外れて曲がるというアイスダムというやつなんですね。まあ、つまりあのエリアの冬という気候を表現するその一つとして、あのショップの支柱をわざと一本曲げていたとしたら、それはそれで小ネタとしては非常に地味ではありますが、イマジニアリングの狂気じみたクオリティを感じられるなと、私は思います。しかもこれはみっこさんもね、その例の投稿で、合わせて一緒に書いていたものなんですけど、この支柱の地面ところにはですね、何かこの物をこすったような跡が一緒にあるんですよね。で、勢いよくアスファルトがこう削られたような、こうシャーっていう跡が残っているので、まあ、初めはね、私もなんかこう車の衝突があったのかなとか、なんかこうそういうそっち方向のなんかバックグラウンドストーリーの考察というのをいろいろ考えたんですけど、まあ仮に雪の影響だとするとですよ、雪かきの跡だったんじゃないかなんてことも考えられると思うんですよね。まあ、やったことある人は分かると思いますけど、スコップでこうちょっとねガシャッて雪かきしただけでも意外とその下のアスファルトってね削れるんですよね。はい。なんかこうそういう暮らしのリアルみたいなところが、表現されているのかななんていうのも、私はかなり好きな、妄想考察だったりします。まあ、とはいえですね、ミッキーがぶつけたという方が、まあ、ディズニーらしくて可愛いよという意見ももちろんあるでしょうし、私もその説いいなと思います、正直ね。なんですけど、まあ、このエリアの、まあ、他のバックグラウンドストーリー、そういう冬の、ね、マンホールから湯気が出るんですよみたいな、そういうストーリーを踏まえると、冬のニューヨークのあの大雪というのを 一本の柱で表現したというのも、なんだかロマンあふれる物語の一編だとは思いませんか？というところで、まず一つ目の考察は、まあ、これぐらいにしておきましょう。ちょうどタイミング的に、雪が関東中心で雪の予報みたいなのが出ていますけれども、くれぐれも気をつけて、でそしてとはいえ、まあ、そういう季節の、景色だったり、まあ、支柱が曲がるとか柱が曲がるとかね、嫌な話ではありますけど、なんかこうそういう実際のリアルな歴史の側面というのをこういうところで表現してくれるというのは、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。ということで、はい、1本目はこれぐらいの簡単な感じにしておきましょう。さあ続いて後半戦でございます。こちらはちょっと、まあ、ミッキーのその衝突事故説に対抗するわけではありませんけれども、まあこんなシャレが効いた表現の可能性もあっていいんじゃないかという持論を掲げてみたいと思います。鍵となるのはアメリカの禁酒法のお話です。それでは引き続き後半戦もよろしくお願いします。さてさて、では後半戦、ちょっぴりアメリカンジョークな私の考察をお届けしてみましょう。20世紀初頭のニューヨークという舞台で、ミッキーが飛行機の操縦を誤って柱にぶつかったなんていうジョークが仮に OK だとするならば、こんな考察だってしてみていいだろうという私のぶっ飛び説でございます。先に結論から言いますと、この曲がった支柱、その理由はお酒で酔っ払っちゃって曲がったんじゃないの？という考察です。いや、何お前こそ酔っ払ってんのかって、まあ、思われても仕方ない説を今から提唱する、その自覚はありますけれども、まあまあ聞いてみてやってください、はい、ではまず世界史 D らしく、この説の背景となる世界史事情をお伝えしていきましょう。私のポッドキャストでは再三お伝えしていることではありますけれども、アメリカンウォーターフロントは20世紀初頭、もっと厳密に言うと1912年頃が舞台となっているエリアです。この1910年前後というのは、まあ世界史的に実に面白い出来事がたくさん起こっているわけなんですけれども、そのうちの一つに禁酒法というものがあります。ご存知の方も多いとは思いますけれど、アメリカではその昔、禁酒法という法律が定められ、アメリカ合衆国憲法修正第18条下において、消費のためのアルコール製造販売輸送が全面的に禁止されておりました。で、これが実際に施行されたのが1920年から1933年のこと。まあ、法令自体が議会を通過したのは1917年のことですので、実はあのアメリカンウォーターフロントの1912年という視点から見ると、この禁酒法が始まる直前だったということがわかるんです。つまりここで何が言いたいかというと、禁酒法が施行される前、つまりは酒の売買に規制がなかった時代を見られるテーマポートなんだよということです。まあ、改めて言葉にするとなんか良くない感じがしますけれどもね。はい。しかし、そうか、まだ禁酒法が施行される前だから、お酒の売買が横行していて、まあ、酔っ払いもたくさんいたっていうことなんだなと。それであの柱もなんかこう酔っ払いの象徴的に曲がっている、そういうお話かと、皆さん今思ったかもしれませんが、そんな、なんか無理やりなこじつけな話をするつもりはないですね。ということで、ここでもまた私がこのポッドキャストで長らく唱え続けている東京ディズニーシー時空歪曲説というのを持っていきたいと思います。時空歪曲説については過去の配信でもたびたび取り上げている、トピックなんですけれども、まあ、早い話、あのテーマパークはですね、かなり実際の歴史史実をベースにしておきながら、ところどころ実際の年代とは、実際の歴史とは異なる事象が発生していることが分かっておりまして、私はこれを単なる娯楽施設の爪の甘さではなく、ある種意図的に時空を歪めた演出がなされているのではないかと思っている。それが時空歪曲説であるという、はい、全 の私の独自の説、その提唱でございます。で、今回の、スチームボートミッキーズもまさにこの時空歪曲説の餌食になる話なんですけれども、先ほどこのエリアは1912年舞台だと、私言いましたけれど、さらにその前、今日の配信の冒頭ではこのショップの説明をした時にミッキーの蒸気船ウィリーをなぞらえたお店だと言ったの、皆さん覚えておりますか？まあ勘の良い方はお気づきだったのではないかとも思いますけれども、この蒸気船ウィリーはですね、1928年公開の作品で、アメリカンウォーターフロントの舞台となる1912年時にはまだ世の中に発表されていない作品であるはずなんです。ということは、無論あのエリアで暮らすニューヨーカーは本来ミッキーの存在など知るはずもないのに、なぜかこのショップにはすでにミッキーが描かれている。そう、時空が歪んでいるのではないかという話なんです。だとすると、仮にこのお店が1928年の蒸気船ウィリー公開後の時空にあるとするならば、同じアメリカンウォーターフロント内で一つ法律が異なる世界が隣り合っているということになるんですね。そうです、先ほどお話しした禁酒法の発令前か発令後かというのが同じエリア内で実は混在しているのではないかという話なんですね。まあ、いつの間にか東京ディズニーリゾートではですね、まあ、ランドでもお酒飲むことが飲酒が OK になってしまったんで、あまりこの話を持ってきても説得力がないんですけど、まあ、その昔東京ディズニーリゾートという場所でお酒が飲めるのは東京ディズニーシーだけだったんですよね。そんな東京ディズニーシーの中で、禁酒法が敷かれているエリアと敷かれていないエリアがあるというのは、結構メタ的に見て面白い、設定なんじゃないかなと個人的には思っています。まして禁酒法があるエリアがあるとしたら、パーク的には大問題ですしね。まあ、つまりアメリカンウォーターフロントはその大部分が1912年というのを舞台としたエリアであることは間違いないですが、スチームボートミッキーズというショップが蒸気船ウィリーにちなんでいるという設定がある以上、これはどう考えても1928年以降、蒸気船ウィリーの公開以後でないと辻褄が合わなくなってしまいます。したがってあのショップがある周辺は少なくとも1928年以降のニューヨークの歴史が踏襲されていて叱るべきだとすると、世界史的な視点で見たときに他の場所と決定的に違うのは法律が違う、禁酒法が敷かれているか否かということになるわけなんです。さあ、私はめちゃくちゃ面白いなと思ってこれ今話してるんですけど、リスナーの皆さんはついてきてくれていますかね？はい。ちょっとこのまま突っ走っていっちゃいますけど、でですね、この禁酒法のお話をちょこっとさせていただきますと、まあ、禁酒法はお酒を飲んじゃダメだという法律だと勘違いされている方も多いんですが、実は飲酒自体を取り締まる法律ではなくて、お酒の提供を取り締まる法律だったんですね。つまりはお酒の提供者、酒造メーカーに大打撃を与えるもので、取締り局というのはですね、酒の提供者を見つけると、まあ、その場で取り締まる、何リットルもの酒を捨てさせるという、行為が当時のニューヨークで行われていました。ということで、ニューヨークには、その当時ですね、下水や雨水といったものに乗せて、まあ、アルコールというのが大量に捨てられていたというお話なんです。本当に街中のマンホールとかでこうドバドバっと酒を捨ててるみたいなね、そういう写真とかも残っておりますけれども、そういう感じで、違法だぞと言って、酒を捨てさせると、捨てられた酒がたくさんあったということなんです。ともすると、あのスチームボートミッキーズというお店は当時禁酒法が施行された後で取締局に見つかり、雨どいから酒を捨てていたかもしれないなんて、そんな妄想もできるわけです。まあ、雪の影響で雨どいの支柱が曲がったというのが、まあ、ひどく現実的な考察だとするならば、そんな、雪や雨に混ぜてですね、禁酒法の時代酒を捨てたと、その背景から たくさん捨てられた酒が雨どいを伝って、雨どいが酔っ払って曲がってしまった、なんていう、シャレを聞かせる考察もまた面白いんじゃないかなと思います。で、まあ、特にですよ、あのショップはそのスチームボートミッキーズ蒸気船ウィリーというのを踏襲したショップと言っているので、あの蒸気船ウィリーの冒頭ですね、タタタタタタタタタタタっていう時に、あの船の煙突部分がですね、この3人擬人化してこう動いてましたよね。あのポッポーって言いながら、あの煙突たちが石を持っているみたいな、その設定を皆さんすんなり受け入れるんだったら、このショップの雨どいが、支柱が石を持っていて、酒をいっぱい注がれたから酔っちゃいました、それで曲がっちゃいましたっていう、そういう設定があってもいいんじゃないかなと、変なこと言ってる自覚はありますよ、はい、さすがにね。まあでもそんなね、こうなんていうんですか、こうユーモアというかシャレがあっても、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんなわけで、お前さすがにそれはないわという感想を頂戴する覚悟ではありますけれども、このショップの周辺はですね、禁酒法の時代設定で、その酒を捨てた結果、柱も酔っ払って曲がっているというのが、今回2つ目の、私の考察です。はい、まあ、総じて今日の配信はお前ふざけんなよという回でしたね。ただ、とはいえ明確な答えがない以上、どんな想像イマジネーションを働かせるもゲストの自由であると私は思っています。まあ私の考察、まあ、私のポッドキャスト全体ですね、これが正解ですよなんていう気はもう毛頭ないんですけれども、まあ、もしこんな、よくわからないお話を聞いて、それに感化されてこんな発想はどうみたいな、また新しいパーク体験の面白さを、見出すことが、皆さんもできたら嬉しいなと思っております。ということで、いい加減にせよという感じで、今日の配信も、短いですけれども、ゆっくり終わりに向かっていこうかなと思います。まあ、今日はアメリカンウォーターフロントのお土産屋さん、スチームボートミッキーズの曲がった柱の謎というのに、フォーカスしてみました。ツイッターね、みっこさんの視点もなかなか面白いなと思いつつ、それに対するリプライもたくさんこう面白い考察にあふれていたので、ぜひディズニーランド、ディズニーシー、ディズニーのテーマパークってこういう風にしていろんな発想を豊かに、楽しめる場所だなと思っておりますので、今回いいネタだったなと思います。さあ、ここまでお聞きくださった皆様ありがとうございました。ところで、ちょっと今日配信が短いので最後、ちょこっと追加の、おまけトークをしようと思うんですけれども、まあ、せっかく禁酒法のお話をしたので、ついでに、まあ、禁酒法お酒由来の、ちょっと小ネタをご紹介しておこうかなと思います。さあ、今日の、トピックだったスチームボートミッキーズ、そのショップの目の前にある、建物について、ご紹介させてください。実はこのスチームボートミッキーズの向かいにはですね、上海スーのサロンという、看板が掲げられた建物というのがあります。上海スーのサルーンですね。で、この建物の1階の窓の部分に Wet your whistle Wet your whistle というメッセージが書かれているんです。まあ、直訳するとあなたの笛を濡らせなんですけれども、まあ、これはですね、喉を潤せという、まあ、もっと言うと一杯やろうぜという、まあ、当時の流行り言葉みたいなものが、窓にデカデカと書かれております。まあ、これを見てですね、なるほどと、上海スー上海という、まあ、おそらく中華系の、人が、営むバーないし、まあ、お酒が飲めるレストランで、まあ、一杯やるかみたいな、そういう、面白いメッセージなんだなと理解するのも、もちろんこれも正しい、考察だと思いますが、もう少しこの表現を突っ込んで見てみるとちょっとだけ怖いお話も見えていきます。まあ、何を隠そう、この上海 という単語、もちろん中国上海の、まあ、その名詞地域の、ね、名前として、読み取れるわけなんですけれども、実はですね、上海リングという動詞の単語もあるんですね。上海リングで、この動詞の意味としての、上海というのが、実は、まあ、大量の酒を飲ませて泥酔させて意識不明になったところを拉致して、船の乗組員にしてしまうというまああの笑い事じゃないですね、はい、犯罪用語の一つとして、存在しているんです。まあ、急に何の話だいと思う人もいると思いますが、まあなかなかえぐいところをやってくれるぜディズニーシーという感じでございます。まあ、つまりですね、この上海スー、上海という、人物なのかお店が、まあ、一杯どうと Wet your whistle と、誘うということはですね、まあ、詰まるところ、まあ一杯やろうぜという単なるそういう意味とも読み取れますし、別のもう少しダークな側面から見ると、誘い文句として一杯おごってやるからって言って、思いっきり泥酔させて意識が戻った時には、もう誰かの船の乗組員に、されてしまっているという、いささがいささかというかお前そんなことやっちゃあかんよっていうのが、まあメッセージとして読み取れる場所なんですね。でしかも今日のねトピックでもスチームボートミッキーズというお店自体がたくさんの船乗りが、ね、行き来していたショップみたいなことがね公式的にも、説明されている。その向かい側に目の前に、一杯どうという、そういうメッセージをですね上海さんが掲げるというのはだいぶブラックジョーク、だいぶグレーな、ラインを行く、ディズニーの、ジョークだなという演出なんですね。でまあこれも驚くべきことにですね、その上海リングっていうその、まあ、拉致行為みたいなものを題材としたミッキーの短編映画もありましてピート船長がですね、まあ、ミッキーを無理やり船で働かせるという、ミッキーマウス・イン・シャンハイっていう、作品が白黒ですけどあります。まあ、日本語の題名だとねミッキーの海賊退治みたいな、タイトルになっておりましたけれども、実はちゃんとミッキーの作品名としてもその上海という、動詞が使われております。まあ、こういうディズニーのちょっとダークでとはいえなんかそれはこう悪ふざけの演出というよりかは実際の歴史としてあってはならないことですけど、史実としてやっぱ実際にあったこと、まあ、それを、ジョークと史実のその絶妙なラインを狙うところが、まあ、個人的には結構、まあ、好きっていう表現があれですけど面白いなと興味深いなと思えるポイントなんですよね。そしてそういう演出を、ね、見てもですね、先ほど実はこれミッキーの短編でもそういう表現があったんですよというお話をしましたけれども、やっぱショップ周辺はかなりそのミッキーマウスの、短編映画というのを踏襲している、場所なんだなというふうにも思えますね。とそういう意味ではやっぱりミッキーが、飛行機の衝突事故を起こして柱が曲がったという説が、一番なのかなということも思いますけれども、何はともかく、こうしていろんな考察ができる余地、ゆとり、余白、それが最高だなというお話でございました。さあ配信を終わりにすると言ってからが結構長かったですね。はい、ということで今日は、こんなところで終わりにしておこうかなと思います。だいぶ寒い日が続いております。そして私自身もね、前回雑談ほどでもない話して、まあ、今日1月のほぼ最後のぐらいのタイミングでもう一本配信して、まあ、なんとか今年はね月1回は せめてこうやって配信をしていきたいなと思っているところではございますが、もう本当にちょっと毎日辛いな辛いなと言いながら仕事に行っているような状況でございます。まあ天気も悪いですし、寒いですし、私含めそろそろ花粉の時期が徐々に近づいてきているということで、なかなか明るいニュースもない、感じではございますけれども、皆さんぜひ体調には気をつけて、そして一緒にディズニーのある生活を楽しんでいけたらなと思っております。さあ、ということで今日の配信はこのぐらいにしておきましょう。世界史 D、 お相手は片柳でした。また次回の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。